します。2月16日の、本日のメッセージです。ヨハネの福音書、17章、1節から、13とありますが、15までを、お読みしていきたいと思います。16の最後にはですね、世にあっては困難があります、しかし勇気を出しなさい、勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったとイエス様が語ってくださっています。そしてですね、17章は弟子たちのために鳥なしの祈りとしてですね、天の神様にイエス様が愛情いっぱいの祈りを捧げてくださった場所、それが今日ですね、一緒にお読みするヨハネの福音書17章になります。今日ですね、イエス様がもう十字架にかかる直前に本当にですね、弟子たちのこと、私たちのことを考えて愛情を降り注ぐような形で取りなし祈ってくださっている、その姿をですね、私たちは見ていきたいと思うのです。そしてその気持ちはですね、実は今もイエス様は私たちに持ってくださっている気持ちであるということであります。この時、この時代だけでイエス様の気持ちはもう変わってしまうわけではありませんよね。今この時もイエス様は同じ気持ちで弟子たち、そして今生きている私たち神の子たちにイエス様はそのような愛情と眼差しを持って見てくださって、それを私たち今日ですね、一緒にこの皆さんと、またズームの方々と一緒にですね、受け止めていきたい、そして味わっていきたい、そのことを強く願うものであります。ヨハネの17章1節から15節までをお読みしていきます。今日のタイトルはイエス様の願いです。私たちに対してまた、様々な願いをイエス様は天のお父様に取りなし祈ってくださっています。お読みします。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権利をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。今日の最初のポイント、イエス様は私たちに永遠の命を与えるためという祈りを捧げてくださっています。3節、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。あなたは私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。このあたり大事なポイントになると思います。御言葉が与えられています。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。ここは2番目のポイントです。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの皆によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。私は今あなたのもとに参ります。世にあってはこういうようなことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。ここが3番目のポイント。 私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私はこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。私がお願いすることはあなたが彼らをこの世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです。アメン。祈ります。天の神様、イエス様がこの地上で弟子たちに対する愛情と深い思いを持ってあなたに祈られたイエス様の祈り、取りなしの祈りを今日私たちは今こうして聖書を通してこの読み受け止めております。ここでイエス様が願っていること、愛情、情熱、思いを今日私たち聖霊様のお助けをいただいてそのいくつかを受け止めていきたいと願っています。願わくばイエス様がどれほど私を愛し私を心配し、そしてそれを私たちが悪からこの守られ歩んでいくために御言葉をイエス様が与えてくださったことを私たち受け止めながらイエス様の願いに生きていくことができますように、今日のすべての中を通してイエス様の願いが表されることを覚えてありがとうございます。すべて委ね感謝しイエスキリストのお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。ね、感謝です。本当に素晴らしい箇所ですね。今日私たちは一緒にですね開いております。イエス様の願い、取りなしの祈りということで私たち今日の御言葉を見ていきたいと思います。イエス様の願い、取りなしに祈ってくださっている中でイエス様はいろんな観点で祈っておられますが、でも私たちにというところにこうフォーカスして今日は3つのポイントを特に注目していきたいと思っています。イエス様の願い、まず第一 A としては永遠の命を与える、そのことをですねイエス様はこの取りなしに祈ってくださっています。そして2番目、私たちが悪いものから守られること、そして守られた後ですね一つになっていくこと、そのことをイエス様は取りなしに祈ってくださっています。ですから私たちはですねイエス様にこの守られて、そして御言葉、まあ後で確認して御言葉を語っていただいてますので、私たちは御言葉で良いものと悪いものをこう見極めてですねイエス様の言葉を聞いていけば守られるわけですね。でもイエス様の言葉以外のものに目を向けて耳を傾けていくとやっぱり落ちていきますので、イエス様はそのために御言葉を語ってくださっていますから、その御言葉を聞いて守られていくとやはり私たちはこの愛し合い許し合うような形に一つになっていく方向に向かっていくということ、そのことをですね2番目に見ていきたいと思います。そして3番目に、私の喜びが満ち溢れるように、これ素晴らしいですね。イエス様の溢れる喜びが私たちにこの満ち溢れる、そのことをですね一緒に見ていきたいと思います。それがイエス様の願い、私たちがイエス様の喜びをですね私たちも味わっていく、でそのことが3番目のポイントになっていく、そのことを思います。今日、その3点を見ていきます。すみません、もう一言お祈りさせてください。イエス様、あなたの愛情を今日私たちはたくさん受け止めていきたいと願います。なぜならあなたの愛情が分からなければあなたを愛することもあなたについていくこともまた厳しい状況であっても喜びながら生きていくこともあなたの愛情を聖霊を通して教えられて初めてできることであることを私たちは知っておりますから、主よ、今日あなたのイエス様の愛情を体いっぱい霊いっぱい受け止めていくことができるように願います。主よ、お導きください。感謝しイエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、このですね17章、先ほど冒頭お語りしました、17章の直前、ね、16章の最後にはですね有名な言葉がありますね。この世にあっては困難がある、苦難がある、しかし勇敢でありなさい、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったと。イエス様はこの後の十字架と復活を視野に入れてですね、もう私はすでに世に勝ったと、だからこの平安でいるようにというふうに語ってくださっています。ですからイエス様の中にあってはこの勝利と平安が満ち溢れているということでありますね。ですからあとは私たちはそれを受け止めていくということでありますが、でもそれを受け止めていくためにまず第一にイエス様が取りなし祈ってくださっている、 イエス様がですよ、私たち、そしてもっと厳密には私のためにイエス様がこれらを受けるように取りなし祈ってくださっている、このことがまず重要な事実ということになると思います。その最初の取りなしの祈りは永遠の命です。17-2、あなたはここにすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人、つまり私たちを含めたすべての人に、子が永遠の命を与えるためです。私たちが永遠の命を与えられる、そして後でまた確認します、それを味わい、そしてそれを本当に感じていく、これらをイエス様はこの取りなしの祈りとして祈ってくださって、永遠の命というのは一体どういうものでしょうか。それはですね、イエス様が今までヨハネでも語ってくださっています。まずですね、こう、罪が許され、私たちはですね、アダムとエバ以降ですね、この神様のこう神様から外れてしまってですね、この悪い力の影響を受けながら生きてしまった、これが聖書が、書き記すものですね。でもイエス様を信じて罪許されると神の子になる、もう一度ですね、天の父なる神様につながることができる神の子の特権が与えられる、これがイエス様がおっしゃっているヨハネの 3-16 ですね。神は実にその一人子をお与えになったことに、要はこれヨハネが分析し書き記していますが、一人子をお与えになったことに要は愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命ですよ。アメン。永遠の命を持つためである。神様は一人子を愛し、一人子をお与えになるほど私たちを愛し、一人子イエス様を信じる者が滅びることなく永遠の命を持つ、まあ、罪の許し、そして神の子となる特権、これらがイエス様を信じると漏れなく与えられる、まあ、それのことを私たちは今いただいているということでありますよね。アメン。私たちは、神の子になっているということであります。近くの方と確認いたしましょうか。私たちは神様の子です、ね、私たちは神様の子です。アーメン。感謝です、ね、私たちは神様の子です。イエス様を信じて罪許されましたから神様の子です。アーメン。そしてですね、このパウロはローマ人の手紙でこの神の子としてですね、この神様との平和が与えられる、こう語っています。こうしロマの5-1、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、ね、私たちがこういろいろ弱いものやこの雑然としたものを持っていたとしても、イエス様を信じるその信仰によって義人とされたと聖書ははっきりと語ってくれているわけですね。またキリストの衣で覆われたとも書かれています。ですから私たちの内側がまだ十分でなかったとしても、イエス様信じます、アメンと言えば、もうあなたはセイント、英語で言えば、日本語で言えば義人となっている、アメンというのが私たちの立場であります。アメン。ですから悪魔がいくらどれだけごっちょごっちょごっちょごっちょごっちょごっちょですね、お前はダメだとかですね、お前とんでもないという言葉を言おうとしても、私たちはこの御言葉を持って対抗できるわけですね。私はイエス様を信じたゆえに義人、神様は聖徒と見てくださってる、アーメンと告白することができる、お前はされと悪い力にはっきりと命ずることもできるということでありますね。アーメン。それほどまでの権威と力を私たちはいただいているということであります。アーメン。私たちはそのような力、そして神との平和をいただいているということですね。ですからもうイエス様を信じた者は、まあ、これは段階によってこの、雲が晴れるようにですね、もう神との平和を与えられてるんですけど、でもいろんなものがこう残ってると、ちょっと雲が残ってこう与えられてるのになんか曇ってるなみたいな感じの時があるかもしれませんが、でもだんだん清められていくと、この黒いものがどんどんどんどん花遠のいていきますので、すると神との平和がはっきりと見える。つまりよく言われますね、雨雲があってですね、もう土砂降りでも飛行機がこう離陸していくとですね、最初は雨が降り、もう土砂降りに稲光がしてても、途中でですね、雲の中も大変ですけども、それを超えるとですね、その上は何が輝いているということですか。昼間であれば太陽ですよね。ですから私たちはこの この祈って祈っていくその上にはいつも太陽が輝いている、イエス様の勝利と力、愛、恵みが輝いているということでありますよ。クリスチャンはいろんなところを通りますよね。ね、良い時もあれば嵐の中を通るような時もありますよ。でもいつもイエス様が十字架と復活の勝利によっていつも光光と光を輝かしてくださっているということを私たちは信じることができるということでありますね。アーメン。これ大事だと思いますよ。もし信じることができなければお先真っ暗、行っても行っても嵐でやったらこんな辛いことはないわけですよ。でもね、まあ、よく言われますね、祈れない時はどうするか、祈れっていうですね、すごい逆説的な話ですけど、でもやはりこう祈って祈って祈って祈って祈ってその雲を乗り越えていくと、やっぱり上には太陽の輝きがあるということでありますよ。アメン。これではもう皆さんはいろいろなところで経験されているとは思いますから、今日はそれぐらいにさせていただきますが、でもですね、平和がある。そしてもう一つ、エペソの 1-14 です。これ読みます。実にキリストこそ私たちの平和です。同じ平和ですね。ピースですね。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しとあります。私たちはこの神様との間の隔ての壁はかつてはあった。でもイエス様はそれを打ち砕いてくださったということでありますね。アーメン。信じますか？聖書の通りです。信じますか？これすごく大事なんですね。信じてアーメンと告白すると、打ち砕いたその先の体験をしていくことができるわけです。これ信仰の力でありますね。ね、打ち砕かれました、アーメンと受け止めていくと、その先を見ることができる。あの御言葉は基本的にですね、私たちアーメンと受け止めていく、これ大事ですね。そしてよく分からない場合は、受け止めます、でもよく分かりません、もっと教えてくださいというふうに祈っていくのが一番よろしいかと思います。ですから、あの隔ての壁が打ち砕かれて神との平和が与えられている、これはアーメンと私たち受け止めながら、人間の心にはいろんなですね、この扉がありますので、その扉一つ一つをですね、本当に打ち砕かれました、アーメン、打ち砕かれました、アーメン、打ち砕かれました、アーメンと言って、それらを超えていくと、私たち心のさまざまな箇所にこの神との平和、素晴らしいですよね。神との平和がそこに注がれてくるということになるわけです。もう神との平和は与えられているということでありますから、そしてそれらのことも含めて、このそれらが全て永遠の命の中にこの込められているということでありますね。そして最後に、永遠の命の一番深い部分は、これはキリストとの交わりということになります。ヨハネ 17-3、永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなた、天のお父様と、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。イエス様はこんなふうにおっしゃってるんですよ。永遠の命、それは神とイエス様を知ることだって書いてあるんです。これが永遠の命の深い部分です。そしてこれをヨハネは、弟子のヨハネは手紙の中で書き記しています。知るってどういうことなの？ということの答えをヨハネは書き記してくれています。これ深いですよ、本当に深いですよ。先ほど読んだところですよね。第一ヨハネ 1-1、 一緒に読みましょうか。 1-1-2、 前を見て一緒に読んでもらっていいですか。はい。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。すごいですよね。じっと見て触った、命の言葉、これはイコールイエス様のことですが、でもそういう感覚をヨハネは持ってるんですよ。だから嵐が来てもネガティブなものが来ても、この支えを持っているヨハネは堂々としていることができるわけですね。もしこの支えがよくわからないなと、もし思っておられる方がこの中におられたとすれば、それは神様にまず祈っていったらよろしいと思います。なぜならイエス様が十字架にかかる直前に天の神様に、永遠の命の満たしをこの者たちに与えてくださいと祈ってくださっているのがイエス様でありますよね。アメン。であればこれを伝えたい、これがイエス様の心ですよ。 でも私たちにはもしかするとどこかまだですね、この告白なんて言うでしょう、こうあのここの奥の隠れたところにこう何か隔ての壁のですね残りかすのようなものが残っているかもしれない。もしそうであればそれをですね信仰によってこの開いていくということでありますよね。そしてそれを開いて開いて開いて開いていくと、あら不思議、心の中に喜びが希望が力が与えられて、そして本当に喜び希望力がいっぱいになるような、そんな恵みが与えられる。見つめ自分の手で触り、そのような命の言葉。そしてヨハネはですねこう言ってますね。私たちが見たこと聞いたことはあなた方にも伝えます。すなわちヨハネが見たり聞いたりしたことを私はあなた方に伝えると。その目的、あなた方も私たちと交わりを持つようになるため、その交わりは御子また御父また御子イエスキリストとの交わりです。イエス様と同じことを言ってますよね、ヨハネ。知ること、それは交わりで、そして交わりとは天の父とイエス様と親しく交わること。皆さん、イエス様と親しく交わってますか？悲しみが湧き上がったら、その悲しみを一つ一つ告白して、そしてそれを注ぎ出して慰めをいただいていますか？聖書は、そしてイエス様は、また弟子のヨハネは、そういう交わりがイエス様、天のお父様との関係の中にあって、その交わりがある、その交わりで私たちは慰めを得、そして養われるということをヨハネもイエス様も語っているということを私たちは見るわけでありますから、アメン。私たちその交わりをですね、今ちょっとなんかなんていうか、今皆さんを見ながらですね、この交わりを私はイエス様のこう願いとして、その交わりをたくさんたくさんたくさん受け取ってほしいというのがイエス様の願いということになると思います。皆さん、今牧師がですねこの教えたことを語っております。ぜひ皆さんですね、祈り心で聞いてほしいと思うんです。今日のメッセージ、人間の言葉で語っている内容ではないと私は受け止めています。牧師が人間の言葉で語ってますが、でもこの語りかけを通してイエス様が聖霊の助けをいただいて、このイエス様の言葉が私たちの心にもし分かったならば、この後触れるような私たちの子に喜びが湧き上がってくるんです。皆さん信じてください、信じてください、もう信じてください。これしかないんです。ああ難しいなとか、ああそれは無理だなだといけないんですよ。信じていただいたらそこに行けるんです。そしてそれを味わうことができるんです。それがイエス様の願いでありますから、私牧師として精一杯のことは今語ってますが、でもあとは皆さんが祈って聖霊に教えていただいて、これが本当だということを受け止めていくかどうかにかかってます。そして受け止めたら早いですよ、もう恵みは早いです。あとはそこをですね信じていく、そこが非常に大切な内容になると思います。まず最初のポイントは、イエス様が永遠の命を与えるということです。そしてですね、先週祈祷会でこの見ました、この永遠の命を与えるとですね、どうなるかということをですね、見ていきたいと思います。ヨハネの4章にサマリアの女性の話が出てきます。サマリアの女性とのやり取りの中で、この永遠の命をこの受け止めるとですね、イエス様はこう言ってますね。私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。イエス様のこの永遠の命をこう受け止めていくと、内側から水が湧き上がるように、この喜びや力がこんこんと溢れてくる。これがですね、この永遠の命であり、そしてこのその働きである聖霊の働きということになるわけでありますね。イエス様は他の場所でこうも言ってます。これは祭りの時ですが、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は7-38、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。ここで大事なポイントは、乾いているということです。皆さん乾いてますか？乾いてますよね、多分。 乾いていると思います。その乾いているという自覚が大事です。じゃあ乾いたらどうするんですか。自分で埋め合わせるんですか。自分で何かこう楽しいことを見つけて元気になるんですか。違います。乾いているならイエス様に求めるんです。するとイエス様はこうおっしゃる。乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底、まあ、別訳は腹からという訳もありますが生ける水の川が流れているようになります。乾いてそしてイエス様をこのに求めていくとその人の内側から湧き上がる泉があるということでありますよ。皆さんがこの泉をですねこのたくさん味わってそしてですねどんな時にも元気になって生きていけることをですねイエス様はこの私たちにも願っておられるということになるかと思います。皆さんあの元気がない時って、ね、どんな風に、ね、されますか。あの私はですねあの御言葉をこの思い起こします。そしてこの御言葉を思い起こすといくつかの御言葉がこう出てきますがでもその一つはこの御言葉ですね。乾いているならこの私のもとに飲みなさい。イエス様を信じる者は聖書が言っている通りにあなた方の奥底から生ける水の川があふれ流れ出るようになる。これをですね私はイメージするんですね。元気がない時辛い時悲しい時神様に祈ります。そして信じます。乾いてます。求めてますと祈ってそして内側からこの生ける水がこのコンコンとあふれ流れ出るそう書いてますからそれをですねこうイメージするんですよ。そして内側から聖霊の流れがあるそれがあるというイメージをしていくとだんだんだんだんですね本当にそういう感覚になってくるんですね。そしてこう力が湧き上がります。元気が与えられます。そしてこう周りにはなかなか希望のようなものが見えない時があってもでも内側には希望があるのでこの内側の希望で前に向かっていけるということをですね、何度もあの経験させていただきました。でもそれは私がというより御言葉がそしてイエス様がそうおっしゃっておられるので今日ですねイエス様が語ってらっしゃるのは私たちがこう厳しい時辛い時実はイエス様はそれを助けるためにもうすでに御言葉を与えてくださっているのだ。それを私たち受け止めていったらどんな場面であっても力をいただき恵みをいただいて進んでいくことができるのだということを私たちはこの御言葉から受け取ることができる。ですからぜひ受け止めてください。どのレベルでもいいです。受け止めてください。そうしたら絶対に人生が変わります。この生ける水の川があなたの内側から溢れ流れ出る経験をすることができたらもうこの力によって前に向かって進んでいくことができますから。人が動いてくれる動いてくれないもう関係なくなりますね。イエス様が働いてくださっているそこに私たちは目を向けていくことができると思います。ですから乾いている自覚が大切です。そして乾いているということを自覚したならばイエス様に求めることです。そしてこれも大事です。これらのことはですね実は霊なんですよ。霊スピリットなんですね。ヨハネの6:63こう言ってます。イエス様命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私はあなたに話してきた言葉は霊でありまた命です。この感覚はもう私たちあの自分で学んでいくしかないものですがでもこの語られた御言葉はこの単なる文字ではなくて霊なのでその霊を受け止めていくために聖霊御霊の助けが必要になるということになります。アメン。あの牧師はですね本当に皆さんの心に聖霊が働いてそしてこの恵みが深く深く浸透していくように牧師もですねあの成長途上です。まだまだ深い部分を御霊に触れられて歩んでいくそういう人生を歩みつつありますがでも皆さんもこの本当にこう植え替えてですね貪欲になって主に求めていくならばさまざまな部分の御霊の助けをいただくことができる永遠の命を 与えられておりますから、その恵みを経験することができるということになると思います。最初のポイントは以上にさせていただきます。次のポイントとしては、守られること、一つになることです。イエス様の祈りです。ヨハネ17-11、私はもう世にいなくなります、彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。イエス様は天のお父様に、私たちが守られるようにと祈ってくださった、そして一つになるようにと祈ってくださった、そのことをですね、今日2番目として私たちは見ていくことができると思います。そしてそのためのこの一番のポイントは、イエス様はですね、この12節で、彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。イエス様が弟子たちといたときには、イエス様自身が弟子たちを守ってくださったんですよ、御言葉やさまざまな語りかけを通して。でももうイエス様は天に帰っていこうとされているわけですね。この時イエス様は何ておっしゃっているか、17-14、彼ら、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。要は彼らを憎みました。私はこの世のものではないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。イエス様は弟子たちに御言葉を与え、そして悪いものから守ってくださるようにと取りなしに乗ってくださって、じゃあ私たちどんなふうに御言葉を聞いたらいいか、これが少し前に見たヨハネの10章ですね。イエス様は門です。そして門で語ってくださるイエス様の言葉は命の言葉ですから、受け止めたらいいですね。アメン。でも門以外からの言葉もあるということですよね。それがこの 10-1、 まことにまことにあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。ですからイエス様は門のとしてイエス様の言葉を語ってくださっていますが、でも私たちはこう守られているはずなのに、門以外のところからわさわさわさわさわさわさやってくるイエス様の願いや考えとは真逆のような否定的な言葉、または人を陥れるような言葉、そういう言葉が入ってくる。だから悪いものから守ってくださるように、私はもう御言葉をこの弟子たちに語りました、でも天の神様、この者たちを悪いものから守ってくださいとイエス様は祈ってくださってるんです。であれば私たちはどうするか、門の言葉だけを聞いていく、これが私たちの聞くべき視点になりますよね。アメン。盗人強盗の言葉聞きますか？ダメですよね。聞いたら、せっかくイエス様が御言葉を与え、私たちがこう永遠の命が与えられ、その喜びが与えられていく中にあっても、悪魔はクリスチャンにいろんな悪いものを投げてきますから、エペソによれば飛んでくる火の矢があり、それを信仰の大盾で止めるようにとパウロは語っていますね。だからそういう悪いものを入れてはダメなんですよ。入れたら、矢が刺さったら痛いですよね。痛いからそれなりにうめえてある反応をしてしまうわけですよ。だから悪い、ね、悪魔や強盗の言葉は入れなければ、私たちは命の言葉を守りながら喜びと希望を持って生きていくことができるわけですよ。アーメン。でもそれを入れてしまうと私たちは傷つきます。そして攻撃をしたり、またあらぬことをやってしまったり。だからイエス様がおっしゃっているヨハンの10の木、私は門です、誰も私を通っているなら救われます。 また出たり入ったりして牧草を見つけます。そうですよね、イエス様の言葉を意識してそこから通っていけば救われるし、牧草や恵みを味わえるわけですよ。でも盗人が来るのが10の順、盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。今までは盗人強盗がこうワンサワンサしてた、でもイエス様は私たちを覆ってくださって、そして門をしっかり見せてくださって、ここからの言葉を聞きなさい、私の言葉、御言葉を聞きなさいとおっしゃっておられる。でも外にはわさわさこうよからぬものがいるわけですよ。そのよからぬものの声を聞くことがないようにとイエス様は語ってくださっている。アメン。永遠の命の恵みも私たちはいただいています。でもその恵みをたくさん味わっていくためには、やはりイエス様がおっしゃっているように門の言葉、イエス様の言葉だけを聞いていく、そのような選択、この選び、それが私たちに側にとっては必要なことだということを、私たちはイエス様の言葉から教えられるということです。そしてイエス様はもう愛情と情熱を持って天の神様に、悪いものから守られますように、私はもう御言葉を与えましたからと語ってくださっている。ではそれを受けた弟子である私たちはどうしたらいいでしょうか。イエス様が御言葉を与え、そして天のお父さんに悪いものから守られるように、私たちはやはりイエス様の門の声を聞き、そして盗人強盗の声は聞かない、これをしていくことが私たちがイエス様の願いに応えるということになるわけであります。アメン。私たちはイエス様からそのように愛され、そして私たちは元気になる方法道をイエス様によって見せていただき、イエス様は天のお父様にそのための取りなしをしてくださって、そのことを私たちは見るわけであります。アメン。そしてイエス様の御言葉、門の言葉をずっと聞いていけば、私たちは互いに愛し合うようになっていきますので、私たちはイエス様がおっしゃったように、この一つになる、悪いものから守られて、そして私たちと同じようにヨハネの17の11ですね、彼らが一つになるため、私たちがイエス様の言葉を聞き続けていれば、私たちは一つになる方向に向かっていく、これがイエス様が見ておられる世界ということになるわけであります。イエス様の言葉見ましょう。ヨハネの15の12、そして14、一緒に読みましょう、はい、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。アーメン。イエス様のこの門の言葉を聞き続けていけば、私たちはやはりそのようなこの方向に、その命令を受け止めて、そして愛していく人を、周りの人を愛していく人に、私たちは変えられていくはずであります。なぜなら御言葉の力は圧倒的な強烈な力を持っていますから。私たちはそのように作り変えられていく、そしてそれをしていく人をイエス様はこうおっしゃって、そのものは私の友なんだ、私の命じることを行うならあなた方は私の友です。イエス様は私たちにも、それをこう目指して努めて努力する私たちにも、あなたは私の友ですよと言ってくださって、なんとありがたい言葉ではないでしょうか。こんな私たちを、私をイエス様が友と呼んでくださる。でもイエス様の期待、エクスペクテーション、期待、わかりますよね。私たちはそこに向かっていくように祈っていくということです。人間の力ではできないことが多くありますので、はい、最後にキリストの喜びに満ち溢れることです。ヨハネの17の13です。私は今あなたのもとに参ります、もう最後だということを自覚しておられます。世にあって暗いのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。イエス様の、天の神様との交わりや、またイエス様の中にあるあふれる喜びが私たちのうちに満ちあふれるようにと、イエス様は取りなしに乗ってくださっているわけであります。アメン。 アメン。ですからこのイエス様の祈りが私の心に届くと、私の中にイエス様の喜びが流れてくるということでありますね。アーメン。これは嬉しいですよ。イエス様の喜び、それを感じることができたら、こんな嬉しいことはないですよ。こんな恵みに満ちたことはないですよ。でもそれをイエス様は取りなしの祈りの中で、そのようになることを祈ると言ってくださって、他の場所でヨハネの15で、私の喜びがあなた方、15-11、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるように、私はこれらのことをあなた方に話しましたというふうにおっしゃっています。まあ、イエス様の喜びですね。そしてこのイエス様の喜びを私たちがこの受けていくために、やはりこれですね、ヨハネの16-23、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなたに言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。この喜び欲しいですか？あえて聞きます。欲しいですか？どれぐらい欲しいですか？どれぐらい欲しいですか？ちょっとですか？いっぱいですか？あふれるほどですか？欲しいですよね。じゃあどうするか、どうすればいいか。イエス様は求めなさいって言ってるんです。求めたら与えられるから、イエス様の約束ですよね。だからもう迎えるんですよ、その通りにすれば。でもその求め方にもいくつかのコツがあります。そしてその一つは、この私たちの心の中のものを一遍全部出して、そしてイエス様の恵みを受け取る。つまりこう肺の中に空気がいっぱい入ってたら、って吸ったらですね、ちょっとやってもいいし、やるだけでいい、って吸って、もっと吸えって言われたらどうしますか？一遍全部と吐いたら、もう自動的に次は吸いますよね。全部入って上にもっと吸えって言っても入らない場合は、中のものを全部出すんですよ。サマリアの女性の時にはイエス様は、あの乾いている、そして愛情に満ちた飢えたサマリア女性のところにあえてこの計画の中で近づいていかれて、そしてイエス様は彼女がこの飢え乾いて水が欲しいと、このあなたがくださる水が欲しいと言われた時に、イエス様はこう言うんですよね。あなたの夫を連れてきなさい。彼女は夫はいませんって言うんですよ。そうなんです。でもイエス様はその通り、あなたはかつて夫は5人いたが、今はいるものは夫ではないから。あなたは預言者だと思います。でもこのやり取りを通して、この女性は、イエス様全部分かっておられるんだ、私の悲しみも苦しみも痛みも全部分かっておられるんだ、つまり自分の中の痛み苦しみ、そしてうめきを全部イエス様の方に向けて、あ、この方は全部分かってくださっている、そしてもう心の中を全部イエス様にこの捧げていく、そういう中の流れの中に、彼女はその抜けたこの痛い部分の代わりに喜び、そしてこの命の水の喜びを彼女は経験していったということになるわけですね。ですから、もし皆さんに悲しみがあったら、抱えていてはダメです。悲しみがあったり、もう自分に一生懸命抱えていてはダメです。それを自分を守るために抱えていてはダメです。イエス様が近づいてくださいますから、どうするんですか？この心の中のいろんな痛いもの、悲しいもの、どうするんですか？イエス様が来て、どうしたんだと言ってくださいますから、イエス様に全部お話しするんです。肺の空気を全部出すように、全部悲しみをお話しするんです。そうしたらどうなりますか？イエス様の命の水が心の中からうわっと湧き上がって、心が、肺がいっぱいになる喜びで、アメン。私たちはそのようにイエス様に祈るんです。理屈ではありません。もう感情です、心です。全部神様に訴えて、そして満たしていただく。 パウロはフィリピの 4-6 でこう言っています。何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、ですからまず最初感謝することが大事ですね。感謝します。そしてあなたに捧げます。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。理解を超えた神の平安で覆っていただける。アメン。苦しい時、悲しい時、私たちは抱えるのではなくて、それを全部吐き出すように、肺の空気を全部出すようにイエス様にお捧げするんです。そしたら次吸う時は命の水の力が肺に心にいっぱい溢れますから、そうしたら私たちの心は喜びで満たされる。今日のポイント3つでしたね。イエス様はもう十字架直前に私たちのため、弟子たちのため取りなし祈ってくださいましたよ。それは永遠の命が与えられるため、そして永遠の命の奥義はイエス様、天の神様との交わりだっていうふうにイエス様おっしゃいましたね。だから私たちは交わるんです。そして永遠の命を味わうんです。理屈じゃなくて体験するんです。その喜びを感じるんです。これがイエス様が願っている取りなしの祈りであります。そしてイエス様は守られるよう一つになるようにとおっしゃいました。門の言葉、門以外の言葉、イエス様はヨハネの10章で語られましたよね。門の言葉、門以外の言葉、門の言葉を聞くんですよね。門の言葉、いいです、いいですか？いや、確認ですけど、もう分かってらっしゃる、ね、内容です。確認ですが、門と門以外のわさわさする言葉があったら、どっちの言葉を聞くんですか？門の言葉ですね。わさわさするだけの言葉しかもし聞こえなかったらどうするんですか？まあ多分聖書開くんでしょうね。それ読むんですよ。そしたら絶対門の言葉が入ってきますから。そしたらその門の言葉を第一にして、わさわさは退けていく。イエス様は私たちに御言葉を与えてくださいましたから、そして守られるようにと祈ってくださいましたから、私たちはそれを受け止めるんです。そしてキリストの喜びに満ち溢れるようにとイエス様は祈ってくださいました。その方法もイエス様はいろんなこの十字架前のイエス様の言葉言動を通してもうすでに教えられています。あとはそれを私たちは受け取って、そしてそれを実行するんです。そしたらお腹の中に、霊の中にイエス様の喜びがあふれてきますから、そしてそれを人々に伝えていく、これが私たちの使命ですね。アメン。そのために私たちは満たされ、まあ、そのためだけではない、私たちが幸せになるためですが、でも幸せになったおこぼれを誰かに与えるためにイエス様は私たちにイエス様の喜びを与えようとしておられますから、感謝して一言ともに祈ってまいりたいと思います。祈ってまいりましょう。天の神様、あなたがイエス様のこの取り出しの祈りを私たちに与えてくださっていることを覚えてありがとうございます。イエス様は私たちを本当に愛して天に帰られる前、切実な思いで取りなし祈ってくださった、その祈りを今日聞き、イエス様の愛情を聞き、そしてその言葉を受け止め、私たちもあなたイエス様の助けの中でそこに向かっていけるようにと私たちも祈り求める者たちであります。聖霊様はイエス様の言葉を思い起こさせてくださるお力を持っておられるお方ですから、どうかさらに深く教えてください。受け止めさせてください。そしてイエス様が願っているように永遠の命の喜びの中で、そして守られ一つになりながら、いつもキリストの喜びを味わいながら生きていく、そのような素晴らしいクリスチャン生活を持っていくことができるようイエス様が導いてくださることを感謝いたします。感謝しイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。あともう少しだけ短く、それぞれでご自分の言葉で祈ってまいりましょう。ハレルヤ。感謝します。